さあ、それでは今日も始めていきましょう。第218回目となる沖の映画の書き置きは、オリビア・ニューマン監督作、親愛なる八本足の友達です。まずあらすじですね。夫と息子に先立たれ、心に傷を負っているトーバは、水族館の夜間清掃員として働いていた。そこで展示飼育されている水ダコのマーセラスに愚痴や孤独を日々語りかけることで、トーバと賢くも皮肉屋のマーセラスは友情を育んでいった。ある日、オンボロの番に乗った青年キャメロンが人探しに町へやってくるのだが、という物語。出演キャストにはサリー・フィールド、ルイス・プルマン、アルフレッド・モリーナ、コルム・ミーニー他。そしてこちらはネットフリックスオリジナルフィルムとして5月8日より独占配信が開始されておりますと。ザリガニの鳴くところのオリビア・ニューマン監督の新作ということで早速拝見いたしました。ネットフリックスもそういうところをもっとアピールした方がいいですよね。なんかふわっと配信開始されていたのでちょっともったいない気がしました。映画ファンってネームバリューに弱い人多いと思いますので、丸々のスタッフが集結とかでも結構見ちゃうじゃないですか。裏方のスタッフが 2,3 人揃っただけでもそういう歌い文句ついちゃいますし、それが許容される業界であり許容する我々顧客だと思ってますので、そういうのは多少誇張したとしてもね、どんどんアピールしていってほしいですね。そんなおとなしくも配信開始された今回の親愛なる八本足の友達ですが、僕の率直な感想を申し上げますと良かったと思います。非常にハートフルで温かい優しい気持ちになりましたね。ネットフリックスさんこういうのでいいんだよと上層部に直接メールを送りたくなりました。同名の原作小説は150万部を超えるベストセラー作だそうでして、現代の文学賞でもあるグッドリーズチョイスアワードにも2022年ベストフィクション部門にノミネートされたとのことです。この賞は読者の投票で決められる作品賞となっていまして、年と部門は違いますが、プロジェクトヘイルメアリーもノミネート、さらに大賞も受賞しているみたいなので、かなり大きな賞みたいですね。まあ簡単に言えば洋書好きな人なら当然のごとく知ってる作品ということですが、本読まない勢からしたらそんな有名で評判のいい小説を2時間ぐらいで終えるなんてね、もうありがたい話ですよね。そんなベストセラーを捕まえておいてこういうのでいいんだよっていうのはちょっと虫が良すぎるとは思いますけど、これが映画のお得な部分だと個人的に感じるところなんですよね。そのオリビア・ニューマン監督、前監督作のザリガニの鳴くところも大ヒットした小説が原作でしたし、その内容というか女性を主役としたテイスト自体もおそらく近しいポイントが多かったと思うんですよ。なのでこの親愛なる八本足の友達を映画化するにあたって、オリビア・ニューマン監督に白羽の矢を立てたのはとても正解だったように感じましたね。女性だからっていう大きな括りにするのは間違ってるかもしれませんが、一人の女性が壁にぶつかって立ち止まったり、またそこからどうやって歩き出すのかっていう話の作り方がすごく自然で、男女問わずそういうのを大げさにやってしまう映画って非常に多いと思いますので、このやんわりと表現するっていうのは本当に難しいんですよね。もう今からですね、次の作品も大いに楽しみにしております。で、その映画の方に話を戻しますと、大きなテーマとしては喪失や孤独、少しの共感やつながり、そして人生の再生といったところでした。最終的には劇的な展開が待っているんですが、その前後は決して劇的ではなくて、特別強くも弱くもない、誰しもが直面抱えうる感情を持った人物たちが織りなす物語といった感じでした。その強弱のバランスも非常に良かったと思いましたね。時間は傷を塞ぐことはできるけども、完全に癒すことはできないという人間が持つ弱さに大きくフォーカスが当てられていました。物語を大きく動かしていくことになるのが本作の主人公トーバと、数奇な運命をたどりながら街にたどり着いたキャメロン、そして思いがけない方法で2人をつなげていく水ダコのマーセラスなんですけども、この独立性のある関係性も見ていて楽しかったですよね。2010年開催の 南アフリカサッカーワールドカップで予想を的中させまくったマダコのパウル君もいましたし、タコの知性の高さっていうのは有名ですけども、まあありがちではあるんですが、水族館や動物園にいるような生き物たちが人間をこういう風に見ていたらって考えるだけでも、それだけで楽しい気持ちになりますよね。原作の方ではマーセラスの独白がもっと多くあってですね、トーバとの時間がもっと濃密に描かれているようでして、しかもそれが特に評価されたポイントだったようなんですけども、確かに見ていてもマーセラスへの比重っていうのはこの映画そんなに重くはなかったんですよね。見せ物であり寿命が迫っているマーセラスと、それを理解しているトーバとの絆、マーセラス視点から見ると少し軽いというか、なんかもっとこう2人がしっかりキャッチボールする場面が多くても良かったんじゃないかなとも思いました。言ってしまえばですね、マーセラスとトーバの話というよりもトーバとキャメロン、時々マーセラスの話でしたよね。言ってることとやってることが違う人間独自の矛盾性を皮肉りながら、世界から取り残されているかのような孤独感に苛まれ続けてきた2人の心の時計の針をマーセラスが進めてあげるっていう、この映画しかないユニークな部分が少しだけ薄まっていたかもなと感じましたが、まあ、本作がいい映画であることはまあ間違いないと思います。アメージングスパイダーマンでのメイおばさん役としてもまだ馴染みの強いサリーフィールドの母性や悲壮感っていうのも良かったですし、サンダーボルツでのボイド役として記憶にも新しいルイス・プルマンの優しい演技も作風に非常にフィットしていたので、この2人を映画の大きな軸にしたものにしたくなった気持ちっていうのもまあ分かりますけどね。他にもですね、レディオヘッドのパブロ・ハニーに関したエピソードや、キャメロンの弾き語り、編み物サークルの仲間たちとのやり取りだったり、柔らかい抑揚が随所にあって、子供はちょっとまだ見ても分からないかもしれませんが、大小あれど人間って何かしらを必ず失いながら成長して老いていくわけじゃないですか。そういうふと立ち止まった時の喪失感に向き合うような映画だったなと、新作のネットフリックス映画としては評価したいと思います。はい、ということで最後に沖的映画ニュースを一つだけ。先週にお話しした映画館大賞2026が発表されまして、僕ちょっと勘違いしてたんですが、選考基準が2025年度に公開された映画とのことで、プロジェクトヘイルメアリーは開催されればですね、来年の選考対象になるんですね。もう本当に大変失礼いたしました。まあ来年受賞しなきゃおかしいぞと今のうちに宣言しておこうと思います。で、ググるのが面倒な方のために受賞作品をここで発表しますと、日本映画部門に国宝、外国語映画部門にウィキッド2人の魔女、アニメ映画部門には劇場版鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来、掘り出し映画部門には罪人たち、4月1日以降に公開される映画を対象とした映画館スタッフ一押し日本映画部門には名探偵コナンハイウェイの堕天使、一押し外国語映画部門にはプラダを着た悪魔2、そして栄えある映画館大賞は国宝が受賞と、そういった結果でした。国宝の快進撃がここまで影響するとはね思いませんでしたが、よくよく考えたらですね、国宝がもたらした恩恵を最大限に享受したのは映画館ですもんね。まあそりゃそうだと。第1回にしてはしっかりお気に入ったような結果で、ウィキッドはまあどうかなと思わんこともないですが、納得した映画ファンもね多いのではないでしょうか。映画館で映画を見ようっていうキャンペーンですからね。ただこれ映画館という括りがある以上、動員数イコール受賞になっちゃうんじゃないかなと心配にもちょっとなりますが、第2回映画館大賞の開催、そしてプロジェクトヘイルメアリーの大賞受賞っていうのをね発表を楽しみにしたいと思います。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの親愛なる八本足の友達見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。親愛なる八本足の友達、 こういうのでいいんだよと、ネットフリックスに言いたくなる作品なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。